西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月は西宮の美味しい名産品と題して、ゲストティーチャーにフードライターで聞き酒師の中原明子さんをお迎えしてお届けしています。中原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は甲子園球場の界隈、は
い、名物とかをご紹介させていただきました。
エベスさん、はい、界隈ね、いろいろと美味しいものがあるというのをご紹介いただいたんですが、うん、さあ今週は西宮スイーツコレクションでございます。
増井さんの声が浮かれてらっしゃいますけど
もういっぱい食べたいものがあるんですよ。あの店のあれ、こっちのあれってね、美味しいもんいっぱいありますよね。
いっぱいありますよね、うん、西宮は特にスイーツの街って呼ばれてますよね、うん、工房型の洋菓子店が多いとかって言われてるんですけど、工房型って分かります？
工房っていうのはそこで工房を作って、
あ、そうですそうです、自分のところで作ってその場で売ってる、だから出来たてのものが買えるっていうのが特徴なんです、うん、
なるほど、これものすごいこだわりですよね。
そうですね、それで皆さん美味しいところが多いっていう、うん、切磋琢磨してるのもあるんでしょうけれども、美味しいところが多いっていうのも西宮のスイーツの基準が高いって言われてるところですね、うん、
なるほどね。いやいやいや、本当に美味しいとこ多いですよ。でも今日はフードライターの中原先生ですから、とっておきのいろいろご紹介いただけるんだと思ってすごい楽しみにしてるんです。
食べ歩いてるので、
うん、ね、飲み歩き食べ歩きいいですよね。それがお仕事になるんで。
そうですね、うん、ありがとうございます。そういう
羨ましいんですが、はい、さあそれではその工房型の洋菓子店が多い西宮のおすすめというか、そのあたりから聞きましょうか。
そうですね、まあ、洋菓子店だけじゃなく、うんうん、後で和菓子店の方もご紹介させていただくんですけれども、
和菓子もね、はい、本当に
実は和菓子もすごいんですよ、西宮って、うんうん、やっぱ神社仏閣が多かったりとか、古くからの町として成り立っているからかもしれないんですけれども、老舗のお店が意外とあったりされるので、はい、その辺も合わせてご紹介させていただきます。
なるほど、今日は甘いもん特集ということでね、洋菓子和菓子両方いろいろご紹介いただけるようですが、はい、西宮は洋菓子の大きなね、イベントがありまして、
ね、
最近全然当たらへんとか、
う
ん、ものすごい倍率らしいねとかってよく聞くんですが、
洋菓子園遊会のことでしょうか。
そうです。ねえ、
本当あれすごいですよね、洋菓子園遊会というのは、まあ、知らない方にご説明させていただくと、はい、西宮には洋菓子研究会というのがありまして、各いろんなお店の方が集まってこう洋菓子の研究をしてあるんです。普通だったらライバル同士のお店の方たちが集まって、うん、ここはこんな風にしたらいいとか、こういう自分のところで作っている名物のものをこんな風に作ってるんですよっていうちょっとコツなんかも教えたりして、で各店でそれを聞きながら、まあその通りのものは作れないんですけれども、もちろんそのお店にちょっと自分のお店にアレンジしたりとか、あと研究したりとか、あと研究会さんと一度お仕事させていただいた時は、酒粕とか酒を作ったメニューを考えてらっしゃる、各店でいろんな酒粕のものとか、はい、お酒を作ったお菓子を開発しましょうということで、うん、お土産になるようにって考えて、まあ、お酒もちょっと入れた方がいいとか、ここは入れないように作ろうとか、飲めない人も食べれるお菓子を作りたいとか、うん、飲みすけの方が作ってるのだったらもう本当お酒たっぷりのが作られてたりとか、はい、でそういうことを研究したりとかやってらっしゃる。でその中の一つのイベントとして園遊会がありまして、うん、今はコース仕立てでスイーツ ーツを食べながら楽しむという、もう大変な量のスイーツを皆さん召し上がられると聞いてます
それでも皆さんペロッと平らげられるという、
ね、本当抽選当たらないって言ってますもん ね、うん、私もあの行ってみたいんですけど抽選、うん、当たらないと無理って言われましたから、
そうそうそう、なかなか私も取材でなんとかみたいな、でもダメとか言われたりなんかするんですけど、でも本当にその人気の秘密っていうのはやっぱりそれぞれの味をそれぞれのお店がねちゃんと持ってらして、あの食べ比べてみて、そうですよね、いろんな美味しさが発見できるからじゃないかと思うんですけどね。
なかなか食べ比べができるっていうのは本当機会がないと思うんですよね、うん、で、それがあの食べ比べができるいいものを見つけたんです。
え、何ですか。
一応あの西宮市のふるさと納税の返礼品がありますよね、その中にスイーツコレクションというのがありまして、
はい、
で、8つのお店かな、その焼き菓子が入ってるんです。
お店の枠を超えて、
枠超えてるんです、
一つの箱に、
はい、一つの箱に、
ちょっとこれ面白い試みですよね。
これはなかなか画期的だなと思うんですけれども、例えばこれを一人で全部セット集めようと思ったら大変なんですよ、うん、宿川のお店があるかと思えば甲子園の方のお店があったりとかするので、はい、
うんうん、
でちょっと今日はあのそこの中に入っているものをちょっと詳しく説明しながらさせていただこうなと思ってます。
ぜひお願いします。
現物がここにあったら増井さんが目移りしてしょうがないんじゃないと思うんですけど
多分番組が終わるまでに全部なくなってしまうんじゃないかと思うんですが、8つのお店ですか。
あ、8つのお店です、
うん、
ま、あのざざっと紹介しながら、はい、私の好きなものとかおすすめのものをその中、まあ、全てをね紹介してると大変ですので、うん、はい、ご紹介させていただこうと思いますが、あのまず、まあ、西北にあります英治新田さん、
はい、
有名なところですけれども、英治新田さんミアレーヌって、
はい、
あの西宮のマドレーヌというので作られたっていうお菓子があるんですけど、うん、はい、これとかあと本和歌というあのサトウキビで作ったふわっとしたお菓子とか、うん、この辺が入っています、
はい、
だからこのまあ、西宮のお土産にしていいなってもの、焼き菓子ですので、まあ、生菓子以外のものがもちろん送られるものなので入っているので、うんうん、西宮のお土産を 何を持って帰っていただこうかなと思っている方が参考にできるようなものを詰め合わせていると思って考えていただ
くとい
いかなと思いますね、
はい、
であとは、クッキーで私好きなんですけど、宿川のエルベランさんももちろん、はい、クッキーが入ってまして、ええ、エルベランクッキー、これ何枚食べても何回も食べてしまいますよね増井さんもお好きだと先ほど。
そうなんです、止まらないんですよねあれね、はい、
なんかドリカムの吉田美也ちゃんがこのクッキーが大好きだそうですよ、
うん、お
店の方に、はい、サインも置いてあったりして、うん、最近ちょっとサイン隠してるみたいなんですけれども、ららら、うんうん、ファンの方も買いに行かれ噂を聞いていただきました、
そうなんですか。
であと先ほどちょっとお話したんですが、その西宮の洋菓子研究会で酒粕を使ったものとかを作ったっていうのが、それもこの中に入ってまして、
はい、
でシェ井上さんってあの西北にある子どもたちがよく買いに行ったりする可愛いお菓子屋さんがあるんですけれども、そちらの酒粕の酒蔵通り焼きドーナツっていうのを出してまして、
うん、
酒粕を使った焼きドーナツなんです。で子供に食べさせて大丈夫なんていう方もいらっしゃるんですけど、うん、酒粕の旨味だけが残って、お酒はもちろん飛んでしまうので、
あ、じゃあ酔っ払わなくて
全然酔っ払わない
で大丈夫なんですね、はい、お子様でも、
はいはい、サクサクっとしてコクがあって、これもすごくおすすめの、うん、あとクラック園にあるアトリエタケさんってあるんですが、ここ はクグロフを出してます、酒粕の。これはだから、酒粕とフルーツが入ったお菓子なので、また違う味の、同じように酒粕を作ってても使ってても違うものの味がするので、まあ、お店も違いますし、こう食べ比べができるっていうのも楽しいかなって。
なるほどね、
うん、あとそうですね、あ、先ほどマドレーヌも出ましたけど、一口マドレーヌ、はい、ジャンティーユさんっていうところもあります。
ほう、
これは日の口町にある地下のお店なんですけど、うん、ここはね子どもさんに優しいっていうか、キャラクターデコのケーキってわかります？なんか、はい、自分の好きなキャラクターの絵を持って、
ね、絵を描いてくださるんですね。
これがすごくお上手なところで、うん、やっぱ小学校の近くにあるお店だからなと思うんですけれども、うん、そこの一口マドレーヌとかフィナンシェとかも中に入ってあります、はい、あとそれとデコで思い出したんですけど、ベルサさんで、ベルサ洋菓子工房さんっていうのが、場所的には中テニスコートの 上の方ですかね、
どのテニスコートですか、
ね、中央公園ごめんなさい、はい、西北の中央公園のあちらにあるところのは、はい、紅茶ケーキとかを出されていたりします。
ほう、
まあ、全部紹介してたらええことになるなと思いながらも、
なんかでもどんどん新しいところも出てくるし、はい、ね、いろいろ本当にたくさんあるんで全部回りきれてなかったんですけど、そういういろんな話を聞くと、あ、今度そこ行ってみたいとかっていう、
そうですよね、行ってみたくなるし、まず食べてみて気に入ったお店に行ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、あと言い忘れてたのはなかったかな、あったった、 JR 甲子園口にあるライト洋菓子店さん、
はい、
ご存知だと思うんですけど、まあ、チョコレートのね、お菓子の有名なところなんですが、はい、うん、そこはミックスクッキーとかをここの中に入れてはります。
へ、
でここのライト洋菓子店さんというのはもともと旧甲子園ホテルのパティシエさんをやられてた方が、旧甲子園ホテルがなくなった時に独立しはって作ったお店なので、昔ながらのちょっとケーキもあって、チョコレートのたっぷりのおやつも美味しいんですが、私は意外とお好きなケーキがバタークリームのケーキというのがたまにあります。ちょっと懐かしくないですか、
ね、懐かしいですね、私も時々ね無性に食べたくなって買いに行くんですけど、
一時期バタークリームケーキっていうのがなくなったんですが、ここ、たまたま出してあるのを見つけた時には、もう懐かしいっていう感じでいただいたんですけど、
ちっちゃい子供の頃思い出しちゃってね、
は
い、
そのバタークリームケーキはお店に行ったら買えるんですけれども、そういうのも入ってあります。
はあ、こうやって本当に例えばふるさと納税遠くからね西宮にしてくださった方がこれを選んでいただいたら、うん、へえ、こんなにいろんなね、お味を作り出 す、ね、こういう
今ご紹介しただけでも、
うん、ね、本当にたくさんありますから、まあ、そういう意味でこれをきっかけに今度西宮行った時にはここのお店に行ってみようとかケーキも買ってみようとかって思ってくださると
思いますよ、ね、あと一つ忘れてました、ね、すみません、ごめんなさい、ラバニーニューさんって上甲子園のところにあるお店も入っております、はい、ここはね、甲子園カステラ、卵カステラっていうのがありまして、うん、まあ、甲子園球場に近いので、甲子園のお土産にもなるようなカステラなんですけども、これも入っております、はい、その8件ですね、
うん、が、西宮スイーツコレクション、
スイーツの洋菓子コレクションというのが入ってます。ですので今ざざっと紹介したのは西宮市内、西北もありましたし、うんうん、宿川もありましたし、上甲子園、門戸薬人に、苦楽園に、甲子園口ですから、これ、まあ、いっぺんには巡れませんよね、
なかなかね、
なかなか巡れませんよ ね、
ですよね、
うん、一度町旅泊でスイーツツアーっていうのをやりまして、タクシーで巡るっていうのをやったんですけど、もうほぼ1日かけて何店か行ったんですけど、こんなに8軒もやっぱ巡れませんでした。
しかもちょっと8軒はお腹的にもきついかなといっぺんにはとか思うのでこういうのでねもらって何日も楽しむっていうのは
そうですよ、ね、
いいかなと思いますよね。
なんか西宮の地図広げて場所ここやしとか言いながら、こう一個一個見ながら食べるのも楽しいかなと。
へえ、これ洋菓子コレクションですよね。
これは洋菓子コレクションです。
ということは和菓子コレクションもあるってことですか。
もちろんあります。
あるんだやっぱり。へえ、
そこがすごいですよね。和菓子コレクションは7店舗のお菓子が入ってます。
はい、
はい、でこれも阪神西宮恵比寿さんの近辺から、うん、宿賀苦楽園紅葉園、高露園かな、うん、お店エリア的にはそうですので、うん、かなりあちこちに散らばってるとこなんですけど、
例えば
これもまた一つ一つご紹介させていただきたいと思いますが、はい、まあ、阪神西宮のところにあります君栄堂さん、恵比寿さんの近くにあるところですけれども、ここは、君栄堂さんの一番メインのお菓子の君の栄っていうんですかな、うん、そこはマーガリンを練り込んだちょっとなんていうかサクサクホロホロとした白あんの栗の入った焼き菓子なんですけど、うん、これが入ってます、
はい、
あとそれから高露園に青山さんって青山花椒さんってあるんですけれども、そこは阪神虎の巻って、うん、阪神のだから黄色と黒というか2色に分かれ、うん、虎模様になったお菓子がありまして、でこれも阪神ファンの方にあげた大変喜ばれるやつなんですけど、はい、なんとここ宮田饅頭っていうのも作ってあるんです。
お、宮田饅頭、
宮田饅頭、観光キャラクターの宮田の焼き印がついたやつなんですけど、中が白あんなんですけど、ミルク ミルク味の白あんなんですね、うん、ミルクあんって言われてる、
じゃあお子様にも、ね、
ぴったりですね。このあの、宮田まんじゅうはあの西宮北口 の、 あの観光案内所がございますよね、はい、そこでも買うことができます。
そうなんですか。
一個ずつ買えるのですごい人気があるって言ってました、うん、であとそれから宮古っていうあの元気な子供をイメージした栗まんじゅうがあるんですが、これはあの、うん、ね、西田町の、西田公園、万葉公園の近くのところにある太平堂さんなんですけれども、うん、はい、ここもすごい古くからやられている和菓子屋さんなんですけど、そこで出してるやつお菓子でございます。まあ、生菓子とかが多いお店が多いんですけれども、生菓子はちょっとあの返礼品の中には入れられないんですが、そうですよね、焼き菓子系で集めてある、うんうん、それとあの私、まあ、多分このセットの中で一番食べてるんじゃないかなっていうものがありまして、
はい、何でしょう。
金つばです
。はい、
谷屋製庵さんの金つば。もうこう阪神西宮駅にいたら必ず寄って買ってるかもしれません。
そうなんですか、はい、
頻度が高かったりしますけれど、ね、ご自分のところであんを作ってらっしゃって、またまたあん屋さんで始めたところなんですけれども、そこの手作りきんつば、まあ、手作りの出来たてがいただけるっていうのとが美味しいので、このきんつばをよく買いに行ってますが、
なるほど。
このきんつばもあの普通のノーマルの粒あんのと、あと抹茶味とか季節限定であの芋味の芋あんもあったりするんですけど、
はい、
これは本当おすすめですね。
すすめ、私の中では特に中原さんおすすめの、は
い、で、はい、あんこが美味しいといえば、うんうん、でもあの成田屋さん、
あ、
宿川にあります、
ね、
成
田屋さん、
もなか屋さん、あのあそこの洋館も美味しいですよね。で、あのもなかも美味しいですし、もともと成田屋さんって言って屋号をあの歌舞伎の屋号から取られてるので、はい、うん、成田屋っていう
ね、
まあ、あの歌舞伎好きな方に最近さ見ますもなかってをプレゼントしたりはするんですが、は
い
は
い
は
い、なるほど、喜ばれるでしょうね。
喜ばれます、喜ばれます。その次に人気宿川小町っていうのがこのセットの中には入ってます。
ほう、宿川小町、はい、
へえ。私とは、まあ、西宮の代表的な山といえば兜山、兜山をテーマにしたお菓子をすごい和菓子を作ってらっしゃるところがありまして、
はい、
でこれはあの紅葉園のところにあります沖中穂さん、
うん、
ここはあの兜山にちなんだお菓子が結構出てまして、沖縄兜とかいうのがあって、まあ、ロングセラーで40年ぐらいなんか作ってらっしゃるお菓子なんですけれども、備中大納言の、まあ、粒の大きい小豆の入った、はい、あの自家製あんを詰めたもなかなんですけども、これも1個が結構な量があるので食べ応えがあって
1個食べたら満足って感じ。
でもまた次食べたくなる、意外とあっさりしたお味なのでまた食べたくなる。で、あの作ってらっしゃる方に昔あの取材でお話聞かせていただいた時あったんですけど、まあ、甘さがないと、うん、あの悪くなっちゃうんですって。やっぱり甘いもの、あの糖分が入ってないと気持ちがしないんだけれども、はい、うん、あんまり甘すぎてもしつこくなるので、うん、その辺の兼ね合いを考えて、で大豆の味、あの小豆の味を最大に生かして作る方が難しいんやっていうおっしゃってました。
秘伝なんでしょうね、これ、ね、
それを40年同じ味を変わらず続けてらっしゃるのはやっぱりすごいなと思いますよ ね。
素材にもこだわり、製法にもこだわり、やっぱりこういうなんかこだわりっていうのがずっと脈々と何十年も続いているっていうのが
う、ね、
やっぱりね、すごい、
そういうあの老舗の店も多いんですけれども、割と最近できたっていうお店もあの和菓子店ありまして、そこも好きなんですけど、クラック縁口にある琥珀さんってお店なんですけれども、ちっちゃなお店であのご夫婦でやられてるんですけれども、はい、そこの楽園っていうお菓子がありまして、うん、あのなんていうのかな、中が柔らかい、ゼリーみたいな感じなんですけど、うん、外側のお砂糖菓子でコーティングされてシャリシャリっとしてて、中が柔ら、中がふわじゃないな、サクって、なんか表現がなんともこう食べたことないよこの味みたいな感じの味なんですけれども
わ、じゃあぜひぜひ皆さんにも、ね、
その食感を味わっていただく。でそこはお店に行ったらそれをちょっとあの試食とかもさせてくれたりするので、試食してから買うことはできるんですけれども、であの中の味が季節によって変わっていて、でいろんなタイプの味があって、 るので、うん、まあ、その季節に合わせて選べるっていうのもありますので大変楽しいかと思います。
和菓子っていうのはそういう意味ではすごい季節感に敏感なお菓子ですよね。
そうですね、洋菓子もそうですけど、うん、まあ、特に和菓子ってその季節季節を表現してて、ね、少ない材料でありながら季節を表現してるっていうのは和菓子のすごさだと思いますね。
うん、奥が深いですね。
奥深いですよね。
いやいや、こういったものが一つの箱に
詰め合わせ
てくるという、はい、これまた
これまた大変ですよ
ねえ、
だからお一人で食べてもいいし、うん、皆さんでこう分け合いながら、うん、まあ、西の都のことを話しながらちょっとずつ食べるのも楽しいかと思いますし、
でもまあそれぞれのお店がご自分の味に自信を持ってらっしゃるからこういうことができるというね、やっぱりそれだけすごい店の集まりの西宮っていうことなのかもしれませんよね。
あとちっちゃなお店がさっき工房型って、うん、まあ言ったら和菓子店も工房型の和菓子店が多いと思うんですけど、あの横のつながりがすごくあるのが西宮の特徴かなと思います。
さっきあのね、洋菓子の方も研究会があるって伺いましたけど、
でも和菓子の方も意外と仲が良くて、なんかいろんなイベントをやられてたってお聞きして、
なんかねちょっと前までは、ね、うん、和菓子祭りがあったのがちょっと今お休みになってるのが、そうですね、あれよ、あの
大好きやったんですけど、ね、いろんな和菓子が食べれるからっていうのがあって、
ね、残念やなと思ってるんですが、あのなんかこの間のあの市政ニュース3月10日号を拝見してたら、東菓子プロジェクトっていうのがなんかスタートするみたいなこと
出たばっかりの市政ニュースですよね。
そうなんです、あの江別さんでね、はい、あのお菓子をあの10日の日かな、なんかそのお祭りの時に、はいはいはい、今までもまあちょっとあったようなんですが、今回からもう本当にあのいろんなお店が自分のこうなんか腕によりをかけたものっていうのをちゃんとこう出されるみたいで、毎月毎月
なんか、あ、今ちょっと市政ニュースいただきました、はい、私も
なんかお店代わりで、
あ、そうですね、毎月お店が変わるんですね、うん、これってね、10日祭りで月替わりで、あ、はい、十日祭りの時ってお菓子がいただけるんですか、これって。
っていうか、まあ、あのお買い求めいただくということだと思うんですけれども、うん、なんかやっぱりお参りして、ね、
お参りしていただけてっていう、
そして、っていうのはやっぱりなんかほっこりしていいなという感じなんですが、またこれで、あの、あ、今月のがいいなとか、先月のあそこも良かったよね、みたいなことで。
そんな話になるんでしょうね。
ね、なるんでしょうね。うん、
なんか、担当月ごとにお店が変わっていくスタイルを今回は取られるみたいで、うん、あと、しかも、なんか、恵比寿さんにまつわるお菓子を作られるみたいです。
そうなの、う
ん、青山さんが、なんか、恵比寿大福を作るって。
うん。
大福だったりとか、あとあのめでたいとか鯛をかたどったお菓子とか、うん、まあ、どんなものが出てくるかちょっとまだ楽しみやなと思うんですけれども、
小白さんも6月に、
あ、小白さんもやられるんですね、
宝箱、へえ。じゃあまたあのこれをね、ちょっと目当てにって言ったら江別さんに怒られそうですけどまあこれもぜひぜひっていうことでお参りも増えるかもしれないですね。
そうですね、まあ、あの地元 の, あのお菓子を地元で買うっていうのはすごくいいことだと思いますし、うん、すね、地元を知るってありますよね、うん、例えば西宮ってあの交通の便もいいんですけれども、意外と阪神沿線に住んでらっしゃる方は阪急沿線に行かなかったりとか、阪急沿線に住んでる方は阪神沿線のことを知らなかったりするので、うん、これお菓子を買い求めに行くだけで違うところに行ってみるとか、違うところのお菓子を食べにわざわざ行ってみるっていうだけでも楽しいんじゃないかなと思うので、
は
い、
ね、ぜひ行動範囲を広げていただきたいですね、
はい、
さあそれではここで今週のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
西宮市内の工房型洋菓子店が結成した会の名前は何でしょう。
はい、
最初の方に言いましたけどね、はい、3つ答えを言いますので 1,2,3 言いますので、どれが正解かを書いていただけたらいいと思いますが、1番西宮洋菓子発表会、2番西宮スイーツ研究会、3番西宮洋菓子研究会。 陽気かな分からへんよね、ややこしいようにしました。
なるほど。さあお答えを先週のものとそして来週のものと合わせて3つ揃えてお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さて今週は西宮のスイーツコレクションというところで甘いもの、洋菓子、そして和菓子を中原先生にいろいろとご紹介いただいたんですが、まあね、そのあのふるさと納税の返礼品で西宮ではね、いろんなお店が一つのボックスに入ったっていう
コレクション、
ね、コレクション、これ画期的だなと思うんですが、うん、
あとコレクションに入ってないお店でおすすめのお店もあるので、うん、ちょっとご紹介させていただいて、はい、よろしいですか。あの洋菓子でしたら私あのカーベカイザーさんってドイツ菓子のところの好きなんです。甲子園、阪神甲子園から、まあ、北側に歩いていった方のお店なんですけれども、はい、ここのバームクーヘンがすごく好きです。
そうなんですか。
本格的バームクーヘンですので、ぜひこれも返礼品の中に入っているのでチェックしていただきたいなっていうのと、
はい、
あと和菓子ではあの甲子園、または甲子園になるんですけど、これは、JR 甲子園に近い方の桔梗堂さんってご存知ですか。
はい、
あそこの
2号線のちょっと下のところですよね。
そこの白玉シルコ、
これがねなんかものすごい人気みたいなんですよ。
はい、なんかテレビで紹介されて以来すごい行列ができたりとか、夏場限定やったんですけど、はい、ちょっとコンビニに挟んだんですが、うん、その夏限定がちょっと期間がだいぶ伸びてって、
う
ん、春先ぐらいから出て、
もう間もなくですか、
秋口とかもう出るんじゃないかなって。これ返礼品の中で登場した時は、うん、ぜひぜひ押さえていただきたいなっていう。
そうなんですか。はい、
夏季限定ですけれども、ちょっと季節が長くなったというのがありますので、うん、この辺も見ていただいて。
ね、もう本当にあのなんか番組で紹介があったんでしょうかね、なんか結構全国区の人気だっていうふうにも聞きましたけれども、ね、うん、じゃあこのふるさと納税でまた皆さんね、こう返礼品としてゲットなさったものは、これから本当に多分全国区の人気になっていくでしょう ね、 うね、
広がるかもしれません ね、
ね、
広がってほしいですね。
そうですよね。そしてまた、そしてでそれをまた求めにということで西宮に来てくださるという方が増えると。
そうですね、実際、うん、あのお店に足を運んでいただいた方が、お店でしか買えない生菓子系とかはありますので、まあ、返礼品でも素晴らしいですけれども、それを食べながら今度どの店行こう、この店行こうって選んでいただく糧にしていただいたらいいかなと思います。
なるほどね。ぜひぜひあの西宮スイーツマップみたいなのを作っていただく、なんかこれに類したものはなんかあるみたいですけれどもね。
そうですね、観光マップのところに、うん、少し入ってたりしますし、うん、問い合わせていただいたりとか、あと、まあ、あのアンテナを張り巡らせていただいて、うん、選んでいただければと。また新しい店情報も私も探していきたいと思います。
そうですよね、新しいお店もどんどんできてるっていうのは、
そうですよ ね、
ね、
う
ん、嬉しいことですし、
でよくやっぱり地元の方知ってらっしゃるので、うん、あのそれでお店にいてこれが美味しかったあれが美味しかった情報交換もされてるみたいですので、
はい、ぜひぜひまたそういうところもね、中原先生からも教えていただきたいと思いますが、さあ3週目の来週はいよいよです。酒どころ西宮で聞き比べ、
はい、得意な日本酒ご紹介させていただきたいと思います。
ということでこれもまたとっておきのいろんな、ね、情報が満載だと思います。ぜひぜひ来週も聞いていただきたいと思います。西宮のおいしい名産品、ゲストティーチャーはフードライターで聞き酒師の中原明子さんでした。先生、来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。